さて、展示毎日が新聞社として強みを最大限生かし、多角的なアプローチで社会情勢を分析し、指先から情報を伝えることに尽力してきたのであれば、次のコーナーでお届けするのは、私たちのような団体の支援が及ばない場所で、視覚障害当事者一人一人の切実な願いに耳を傾け、その願いが叶うよう働き続ける姿勢を崩そうとしなかった、そんな皆様のお話です。2. みんなでつながって広がって。音訳ボランティア誕生60周年、そして全国音訳ボランティアネットワーク設立10周年へ。2007年6月8日、全国音訳ボランティアネットワークの設立総会が東京都千代田区のアルカディア市ヶ谷を会場に開かれました。代表は発起人の藤田雅子さんです。ボランティアといえば、これまでは特定の組織などに属し、縦割りで活動を行っていることが一般的でした。藤田さんは横断的なつながりを持たせることで、音訳者たちの情報交換や交流の機会を作り、音訳者たちの誇りを大切にしつつ、当事者の多様なニーズに応えるという、リンカーンの言葉をアレンジするならば、音訳者の音訳者による視覚障害者のための組織づくりを徹底してきました。そして今年、全国音訳ボランティアネットワークが設立10周年を迎えました。このコーナーでは節目の年をお祝いしようと考えていますが、実は2017年は音訳ボランティア誕生から60周年という記念すべき年でもあり、ある方からお祝いの言葉をいただいています。まずはそちらからお聞きください。
今お電話をおつなぎしておりますのが、はい、社会福祉法人日本ライトハウス情報文化センターで、今、はい、お電話でお話をしているのが館長の竹下渉さんですね。
はい、そうです。
お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
は
い、
で、竹下さんはその全市状況の理事長もお務めということで、
はい、その4月からさせていただいてます。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いいたします。
はい、早速ですが、実はですね、私先日6月の4日と5日に開催された設立、10周年記念総会ですね、はい、第6回総会に参加させていただきまして、はい、その2日目にその竹下館長のすごい研修会での そのお話がとても素晴らしくて、
恐れます。
本日無理をお願いしてお電話をさせていただきました。
はい、
それでですね、そのお話の中で、その竹下館長の方から、はい、音訳ボランティア誕生から今年が60周年ということをお話を伺いました。
は
い、で、それにつきまして、まずその所感、思いみたいなものをお伺いできればと思うんですけど、お願いできますか。
わかりました。一応復習しますと、その日本で視覚障害の方のための録音図書の制作提供が始まったのが、今からちょうど60年前の1957年昭和32年になるんですね。で、これは実は皆さんご存知 の長谷川貞夫先生の情報がからのまたぎに過ぎないんですけれども、その当時その東京の銀座にありました、日本国際キリスト教奉仕団が、当時のオープンテープ、オープンリールテープを使って、視覚障害の方のための録音図書の制作と、貸し出しを始めたということが最初というふうに聞いております。それからちょうど今年が60周年ということで、非常に記念すべき年だなと思って、その時にこのことをご紹介したんです。
はい、その時に、もっとこれは注目されていいことなのにということで竹下さんがそのお話をされていて、はい、もうぜひこの話を伺うのであれば竹下さん以外にあるまいと思って、
恐れ入ります
お話を伺っているわけなんですが、
はいはい、
それでですね、そのような節目の年にこの全国音訳ボランティアネットワークが設立10周年を迎えました。はい、すごい運命的なものを感じるんですけど、いかがですか。
そうですね、私どもはその全視聴協というのは全国の手に図書館を中心とする視覚障害者の方 の、 その情報提供施設や団体が作っているわけですが、まあ、その中にももちろんそのボランティアグループの方々も入っているし、そして手に図書館を支えているのは全国の点訳音訳等のボランティアの方々であることは間違いないんですが、しかしその地域でいろいろな場所でその活発に活動されてこられたその音訳録音のボランティアグループの方々というのに対して、十分な何か支援とか協力ができてこなかったという反省もあるんです。で、今から10年前に藤田さんが中心になってこの全国音訳ボランティアネットワークを作られて、現在約180団体と聞いておりますけれども、ボランティアの方々がみんなでその力を合わせて情報交換をし、そしてそのさらに音訳録音活動を進めていこうとされているということは非常に頭の下がることで、それがしかもこの10年間続けてこられて、しかも活発にいろいろな活動されているということについて本当に心から敬意を表するところです。
はい、この普段とは施設に属して縦のつながりであるボランティアさんで横のつながりを生もうという、本当にこの全国音訳ボランティアネットワークで藤さんが取り組まれていることは素晴らしいことだと思います。はい、それですね、改めてなんですけど、はい、ちょっとこのお祝いの言葉というのをいただいてもよろしいでしょうか。
あ、そうですか。本当にその私どもはですね、施設団体の多くのものは給料をもらって仕事をしているわけですが、ボランティアの方々は本当にも手弁当で、場合によって多くの方が自分で自腹を切って活動されているわけですね。そういう中でその全国の視覚障害の方々 の、 その情報利用というのは支えられているということに対して本当に心から私が言うのは僭越ですけれども、感謝もし、お祝いを申し上げたいというふうに思っています。
はい、ところで竹下館長から見たその藤田さんというのはそのどのような人で、またその出会いとかってどのような出会いだったんですかね。
は
い、
藤田さんはですね、ご承知の方は分かると思いますけど、非常に心が広くて、付き合いやすくてですね、どこにでも出ていかれる。でそもそもこのオンボラネット自体、藤田さんがあちらこちらに動き回ってその人間関係で作ってこられたというところがあると思うんですけども、非常にそのフットワークが良くて、何のその前提もなくって、とにかく視覚障害の方の情報提供に向けて、情熱を固めておられるということで、本当に頭の下がる思いです。最初に出会ったのも藤田さんの方から私の方に声をかけしていただいて、会いたいということでお目にかかって、むしろ私の方から先にそういうお声かけをして、いろいろできることがあればお力添えをすべきだったなというふうに思っているところです。
はい、今回は大阪にある、社会福祉法人日本ライトハウス情報文化センターにお電話をおかけしまして、館長の竹下渉さんにご出演いただいて、いろいろお話も伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
60周年という節目に、全国音訳ボランティアネットワークが設立10周年を迎えたことに、代表の藤田雅子さんは、60年に比べたら自分たちはまだまだ10年、と謙虚な姿勢を崩すことなく、それでも深刻化している音訳者を取り巻く現状や課題などをお話しくださいました。
このインタビューをお届けするにあたりまして、公共のスペースを利用している関係で、ちょっとバックで騒音が満たしてますことを何卒ご容赦ください。はい、でこの2003年に静岡県で開催された全国図書館大会が設立のきっかけになったということですが、10周年という節目を迎えて、そのよくやったなと自負しているところ、もう少し頑張りたかったなっていう思っているところとかあったらお話しいただければと思うんですけど、いかがでしょうか。
よくやったなというのは、もう10年というのは本当にあっという間の10年で、もっともっとやれるところがあったかもしれないという思いは本当にあるんですけれども、逆に言うとこれが精一杯だったかなという思いもいたします。事務局のメンバーというのはそれぞれのグループに属してグループでの活動をしながら事務局に集まってきて、ごめんなさいネットワークを回してくれてきたわけですから、よくここまで持ったかなと。大先輩であるその浦口さんから、5年を目指して、で10年続けられたらいいねというようなお話が生前になさっていたんですが、 5年を過ぎた頃に、あ、5年経ったわという思いはありましたね。で、実習では本当になんだかあっという間に過ぎて、10年になってしまったというところがあります。で、もう少し頑張りたかったかなと思う点はもう反省点としてたくさんあるんですけれども、他の大きな団体というかがやれなかったことを私たちが少しでも拾い上げてできたっていうところをがもっともっとたくさんあったらよかったかなというふうには思います。
でも本当にこのボランティアの皆様、その先ほど言いましたけど音訳ボランティアネットワークの皆様にしても、まず自分の生活があって、なおかつ地元のボランティア活動があって、それでなおかつこのオンボラさんの活動があって、本当その皆様のその姿勢に視覚障害者の情報っていうのはある意味保障されている部分も本当大きいと思うんですね。ところがですね、その設立当初に比べて、この音訳者、定訳音訳もともにだと思うんですけど、ボランティアさんに求められていることが多くなってきてて、なおかつボランティアさんは、その高齢化が進んでいるとか、あと、そのニーズに対して、現場の負担、例えば、デイジーとか一つ取ってみても、マルチメディアデイジーとか、普通の音声デイジーとか、テキストデイジーとか、いろんなものとかがあったりとか、増えてきたりとかしたりとか、収録とかも今自宅で録音されている方もほとんどですよね。
そうですね、まだまだ多いですね、
はいはい、でそういうふうにそのボランティアさんに対してその負担が大きくなっているような気もするんですが、藤田さんが感じている問題点というのはどのようなところにありますか。
やはり一番大きな問題は、音訳ボランティアの高齢化だと思います。でそれに対して、機器のいろんなものが出てきて、それを使いこなす利用者さんが増えているということに対して、音訳ボランティアが音訳だけをやっていればいいのかなというやっぱり疑問というかはあります。で、そういう利用者さんのそのニーズに対して、本来はその肉声を使って音訳ボランティアとして活動しているわけですけれども、それだけでいいのかなということがたくさんありまして、最初はすごい戸惑いがあったんですけれども、テキストかプロジェクトを立ち上げるに至ったその 3.11 直後の利用者さんからの、ニーズに対して、できないと言わずにやってきたことが、今につながっていて、大学受験だとか現場の盲学校の先生方の教材だとかをテキストファイルにして支援しているということに結びついてはいるんですけれども、こういうことに飛び込める音訳者ってなかなかいなくて、やっぱり本を読みたいという音訳者が多いんですね。そうするとその中にあって、やっぱり高齢化が進んでくると読みの限界なんていうことも出てきますので、できればその方たち高齢化だからもう全部やめるということではなくて、校正に回るだとか、今申し上げたテキスト化についてやってみようかなというふうに思ってくださる方とかがもう少し増えていくといいかなというふうに思います。
で先ほどの藤田さんのお話にもありました、このテキスト化ですね、これ音訳ボランティアネットワークさんはすごい早かったですよね、取り組みが、
はい、
でその始めた当時、開始してからちょっと落ち着いた頃ですかね、お話を伺った時にやっぱり内部ですごい反発があったと、自分たちは音訳者でその声を出して読むことに誇りを感じている中で、でも藤田さんこれは利用者が求めていることなんだって言って説得したというようなご苦労を聞いたことあります。そういうふうな藤田さんの行動力にはいつもすごいなって感心させられてるんですけど、そのこの厳しい現状に屈しないその原動力となっているものとはズバリ何でしょうか。そして印象に残って利用者様の声とかあったらぜひご紹介ください。
原動力ですか。
はい、原動力です。
人間が大好きだというのが私の原動力だと思います。それは障害があるとかないとか関係なく、全ての人となんかいろんな人とつながっていきたい。で本当に音訳を始めてからもそうですし、このネットワークを立ち上げてからもそうなんですけれども、こういうことをやってきたが やってきたおかげで本当に素敵な方たちと巡り会えた。それは障害者だとかそうじゃないだとか関係なく素敵な方たちにたくさん巡り会えてきた。それが私の原動力となっているのではないかなというふうに思います。人間が大好きです。
はい、ではじゃあ特になんか嬉しかったその利用者の言葉とかってありますかね。あるいはなんかなんだろう、力及ばずすごい悔しい思いをした一言でも大丈夫なんですけど、なかなかお話しづらいところもあるかと思うんですけど
嬉しかったことはやっぱりありがとうございますということだと思うんですよね。それは何もありがとうと言ってもらいたくてやったことではないんですけれども、私たちのネットワークにいらっしゃるその障害者の方というのは、断り続けられて私たちを探し出してたどり着いてきてくださった方々という印象がすごくあるんですね。なのでその方たちがをここで私たちもそれはできませんって言ってしまったら終わりなので、そうではなくて分かりましたやってみましょうって言った時に、あ、ここでやってくださるんですねって、本当にありがとうございます嬉しいですって言っていただけることが本当に嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。ではですね、最後に実は質問として15年20年に向けた決意をお伺いしたいと思いますということだったんですけど、実は15年20年そんなに考えてないというようなお話をいただいたので、じゃあですね、この番組をお聞きの皆様に最後メッセージをいただけるとしたら、当事者の方々とかもボランティアの方とかも聞かれていますから、一言お話しいただけるとしたらどのようなお言葉をいただけますか。
このネットワークを立ち上げた時もそうなんですけれども、周りにはもうたくさんの先輩たちがいらっしゃいますし、大きな組織もたくさんあったわけですけれども、あえてボランティアとしてそのネットワークを立ち上げたというのは、何ですかね、本当に私たちでなければできないことをやっていこうと思いましたし、来るものは拒まずということでやってまいりました。でその時もそんな会が立ち上がったそうなんだけど、その会って何をする会なのみたいな声も多少聞かれたんですね。でその時にロードマップを示してくださいとか盛んに言われたこともあったんですが、10年間ロードマップも示せずに来ました。というのはもう本当に困っている方たちがいて、その方たちのお役に立つことならば何でもしよう、できませんとは言わずに頑張ろうと思って、今日まで来たわけですので、今後も私たちにしかできないことを気張らずに、5年10年だったら肉声のお役なんか残っているのかなというふうに思いながらも、私たちにしかできないことをやっていきたいと思いますので、皆様と一緒に手をつないで協力し合ってやっていけたらいいなというふうに思います。
はい、でもほら6月4日の講演の時に三田先生も言ってたじゃないですか、合成音声は絶対日本語は音訳者は負けることはないと、ぜひ自信を持っていただいて、何でしょうか、私たちも頑張っていかなければいけないんですが、共に共により活動の幅を広くしていければなと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
はい、本日は貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一つ皆様にお届けしないといけないものがあります。冒頭でお祝いのコメントを寄せてくださった日本ライトハウス情報文化センターの館長竹下渉さんから、すべてのボランティアの皆様に感謝のメッセージをいただいています。そのメッセージをこのコーナーの結びの言葉にしたいと思います。どうぞお聞きください。
実際にその日夜ボランティア活動に従事されている方々には本当に頭が下がるんですが、今残念ながらと言いますか、この転訳、音訳と視覚障害の方々に関わるボランティア活動もちょっと頭打ちになってきている。 というのは新しくその始める方がやはりだんだん減ってきて、また非常にベテランの方もですね、さまざまな事情で続けるのが困難になっている方々が増えている中で、改めてそういうボランティアの方々の力を借りて、そして新しいボランティアの方々の掘り起こしをして、このボランティア活動というのを展開していかないと、視覚障害の方々の情報提供は維持できないということを非常に今危機感を持って感じているんです。でそういう中でぜひ、共に力を合わせて、ボランティア活動の推進に向けて一緒に歩んでいきたいというふうに思っております。
以上、みんなでつながって広がってでした。